辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト2009、イエーイ。
はい、第30回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト。30回ですよ。
記念すべき30回ですね。
はい、はい、本日も三井リンクスのスタジオからお届けしてまいります。
そこは何にもないんだ
はい、私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝俊です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
さらに、そして、
はい、同じく三井リンクスの中村ひろかです。
よろしくお願いします。
前回から JIS-X8341 の3、はい、2009年度版について、上ちゃんにいろいろお話をお聞きしてるわけなんですけども、はい、そもそもこの JIS っていうのは、うん、前回もそうだったんですけど、うん、ガイドラインを購入しなきゃいけないんですよね。
ああ、そうだね。それについていろいろ意見もらってるんですけど、日本工業規格という性格上ですね、どうしても値段がついてしまう、というのが現状で、今回もそうなっちゃうかなと。
はい、
はい、
そういえば一つお便りが届いていまして、
おっとおっと、なんと、
はい、
ちょっと紹介しますね、
はい、
差出人が不明なん
ですね、不明、
ちょっと読んでみます、はい、5年目の優しいディスがこの秋に改訂されたら俺も改訂
これは短歌ですかね。57577、なんかこのセンスがどことなく辻ちゃんに似てる気がするのは
そうです、私です。バレましたか。
辻ちゃん、
いや、僕です。
自分で送った
いや、なんかね、最近リスナーズボイスがこうちょっと寂しいなと思って送ってみたんですけど、どうですかね。
だからってさ、何もこんな手の込んだことしなくていいじゃない
はい、恐縮です。ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日も改訂版JIS について上ちゃんとトークしていきたいと思います。
はい、上ちゃんが教えてあげる。
はい、ということで、今回もお話ししていきたいと思います。まず、やっぱりですね、改訂版JIS の2009で一番こう、うん、気になることといいますと、
はい、
過剰7の、うん、ウェブコンテンツに関する要件というところだと思うんですけども、
はい、
この辺の話をじゃあ今日
そうです、ね、
やっていきましょうか。
じゃあちょっと前回のおさらいも兼ねて簡単に言ってんですけども、
はい、
2004年版では過剰5に、開発および制作に関する個別要件というのがありました。
はい、
で、非テキスト情報とか文字とか色および形、あと音っていう風に、まあ、ウェブページの個性要素ごとにガイドラインが分類されてたと思うんですけれども、2009年版ではですね、まず4つの原則として、知覚可能、操作可能、理解可能、そして、堅牢性というのがあってですね、でその下に、12のガイドラインがあって、さらに、一個一個のガイドラインの下に達成基準があるという構成になってますっていうような話を前回したと思います。
はい、
はい、
あとは2004年版にはソースコードやスクリーンショットなんかの具体的な事例がいっぱい載っていたのが、うん、2009年版ではそういう事例がなくなってしまったっていう話も少し取り上げました。
はい、じゃあ、具体的な内容を見ていく前にですね、まず最初にこの過剰7のウェブコンテンツに関する要件、この全体的な読み方を紹介していこうか。
お願いします。
ブラジャー、あ、もといラジャ
ー。上ちゃん、
わあ、痛そうですね。
パパにも殴られたことないのに
そうきましたか。
じゃあちょっと気を取り直してですね、
はい、
さっきも説明したようにですね、過剰7は、4つの原則から12のガイドラインで61の達成基準っていう3つの階層でこう構成されてるわけなんですが、
はい、
例えばですね、じゃあ画像を使うときにはどうしたらいいかなんですけど、これはまず、1つ目の原則に、7-1、知覚可能に関する原則というのがあって、情報およびユーザーインターフェースの構成要素は利用者が知覚できる方法で利用者に提示可能でなければならないというのがあります。でその下のガイドラインに、7-1-1、代替テキストに関するガイドラインというのがあって、すべての非テキスト要素には 代替テキストを提供して拡大印刷、点字、音声、シンボル、平易な言葉などのような、利用者が必要とする形式に変換できるようにするというのがあります。
はい。
で、そのガイドラインの下に、達成基準として7-1-1-1非テキストコンテンツに関する達成基準というのがあって、利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツには同等の目的を果たす代替テキストを提供しなければならないと。
なるほど。原則からガイドライン、そして達成基準へと移っていくにつれて、だんだん内容が具体的になっていくっていう感じですかね。
そうですね。
はい。
で、この達成基準には、ただし次の場合は除くっていうことで、はい、6つの例外もありましてですね、
はい、
まずコントロールと入力、それから時間の経過に伴って変化するメディア、それから試験、感覚的、キャプチャー、から装飾、整形、非表示っていうのは、はい、6つについては、まあ、それぞれこうなっていれば良いというふうに、まあ、例外になる条件っていうのが書かれてます。
キャプチャーについても明記されてるんですね。
あ、そういえばヤフージャパンで音声認証を開始したっていうニュースをなんか見かけたんですけれども、
僕がブログに書きました。
そうですね、
さすがつづちゃん。で、ひろちゃんが言った通りですね、達成基準にはここまでしか書かれていなくって、で、2004年版みたいにソースコードの例とか一切ありませんと。
はい。
そこで前回紹介したように、ここから先はWCAG 2.0 の解説書であるアンダースタンディング WCAG 2.0 を見ればいいと教えていただいたんですが、
その通りですね。で、今のところはまだ完成ではないんですけども、日本語訳も、公開されてますので、それを見てもらう形になります。で、実の達成基準は 7-1-1-1 っていうふうに頭に7がついてるんですけども、その7を取ると、WCAG の達成基準の番号になります。だから例えば実で 7-1-2-3 だったら、WCAG の 1-2-3 と同じということになりますね。
は
い
は
い
は
い。
そのアンダースタンディング文書には、どんな事柄が書かれているんですかね。
はい。ですね、まず各達成基準について詳細な解説が用意されてます。
はい。
で、実際に見ていくと、まず、達成基準の意図っていうのがあって、なぜこの達成基準があるのかについて説明されてます。
はい。
で、それから、今度は達成基準の具体的なメリットっていうのがあって、これはその達成基準を満たすとどういうユーザーにどんなメリットがあるのかですね。で、次に、その達成基準の事例として、実際にその達成基準を満たしたコンテンツの事例が文章で紹介されています。
はい。
で、さらに、関連リソースで、これはその達成基準に関連する情報を提供しているサイトだったり、あるいはチェックできるツールのページへのリンク集みたいなものですね。で、達成基準の実装方法および不適合事例というセクションがあって、
はい、
ここでようやく具体的なテクニックが出てきます。で、ここではですね、その達成基準を満たすことのできる実装方法、それからさらに対応が望まれる実装方法、そして、よくある失敗例っていう3つのセクションにさらに分かれてるんですけれども、ここにいろんなテクニックとかですね、失敗例がこうリストアップされている形になります。
はい。
で、例えばエッジの37、イメージ要素のオルト属性を用いるっていうテクニックのタイトルがこうリンクになってるんですけども、
はい、
それを選ぶと今度はそのテクニックの詳細を解説したページに行くという感じです。
なんだかものすごい情報量ですね。
そうですね。達成基準によってですね、今のところまだ情報量に差があるんですけど、
はい。
で、テクニック文書のページに行くとですね、各テクニックの詳細がこう説明されているわけですが、まずそのテクニックが対象になる技術はどういう技術か、HTML だけだったら HTML が対象になりますみたいなことですね。で、テクニック自体の解説で、事例で、この事例のところで、ソースコードの例なんかが入ってきたりします。で、リソースへのリンクがあったり、似たような、ま、関連するテクニックの、へのリンクがあったり、で、最後に検証方法という構成になってます。
なるほど。あれ、でもテクニック文書は英語なんですね。日本語訳はないんですか？
そうなんですよ。実はまだ準備中なんですね、これね。で、当然日本語訳っていうか日本語で読める文章が必要だっていうことで、で、今この日本語訳についてはですね、 実数のワーキンググループだけではなくて、あの有志の人たちに手伝ってもらって作業を進めているところです。
はい
はい、はい、
ということで今回も時間が押してきてしまいました。
お
また後編でもっとあの詳しい内容をお聞きしていこうかなと思います。
はい、